それでは今日から列王記の下の部分ですね。今日のところ一度だけさっとこう読んだらばですね、多くの人はと驚くだろうし、現代の私たちと、関係があるとあんまり思わない人が多いんじゃないかと思いますね。列王記、王がどのようにしていろいろな王が生きたか、列王記の下の第一章ということですが、そういったふうに、このような難しいっていうかですね、簡単にそのまま読んで受け止められるっていう箇所でないために、あんまりっていうかほとんど読まれないし、教会の説教でも無教会でもこういうところを特に選ぶということはまずないと思います。だけどもこういったと言いながらですね、大概の教会でも無教会でもどこでも聖書は全部神の言葉だと言いながら、ある部分ほとんど全く無視しておるという、ちょっと矛盾した状態があるわけですね。そういうことで少しでもこういったところかも、現代の私たちに関するメッセージといったら何なのかということをですね、受け止めたいと思うわけです。でここで、何を言おうとしているのか、ここで繰り返し言われている言葉に注目する必要があるわけですね。でそれは、一部では気づかないかもしれないけれども、天からの火という言葉がありますね。実節にあります。ですね。天からの火、それからそのすぐ後にも十二節にも、もう一度天から火が降ってきて、それから14節にもまた天からの火が降ってくるっていうふうにですね、3回も繰り返されているということがわかります。でこういうことが今起こるようなことは考えられないと多くの人はすぐに思ってしまうから、これはまあ関係ない、なんか昔ですね本当にあったのだろうかとか思いながらもう読み進むということになりがちです。でもこの天っていうのはですね、天から火というとですね、本当に青空からですバーッと火が下ってくる稲妻のように、そういうことをイメージするから、そういうふうに簡単にこう、ここから離れてしまうわけです。天っていうのは神様のとこですね。火っていうのはこれ象徴なわけです。ブドウの木につながっていなければその枝は刈り取られて焼かれるとあります。私たちで実際にですよ、イエス様信じてつながってなったら、こんな草や木がボンボン燃やされるようにどっかで燃やされるのか、そんなことは考えられ、霊の世界ですからね、これは象徴として書かれているわけです。火とは何の象徴なのかということを考える必要があるわけですね。これはさっきの賛美にもあったように、清め、これは昔からですね、鉄とか銅を取り出すためにはどのようにしたか、さまざまな不純物と固く結び化学結合してるんですね。それで非常な高温で焼くと、炭と一緒に炭素と非常に高温の1000度以上に高温にして焼くとですね、不純物、大概酸素との化合物なんですね。鉄だったら Fe2O3 と、酸化鉄、多くの場合そうです。酸素 O2 と結びついているから、それを引き離さないと岩、岩石の周りで叩いたら砕け散ってしまうんですね。金属になると叩いても砕け散らないなるわけです。転生塩性といってですね、その酸素と結びとも引き離すために、これは不純物ですので C 炭素を加えるんですね。で高熱にすると岩石と結びついている O2 酸素がですね、炭素と結びついて CO2 になって出ていくわけです。そして純粋な鉄なり銅なりが取れると、はるかの昔から知ってたんですね、人類は。そういうふうにですね、よく聖書で出てくるように、火で清められるということなんですね。焼くことによって清められる そういう清めとして、それからもう一つは、これは非常に分かりやすいこと、もう一つはですね、焼いてしまったらみんな残らないと、灰、灰だけがわずかに残るということです。一番徹底的に破壊してしまうのがこの燃やすということですね、火ということです。他の方法では水につけててもですね、叩いても打ってもですね、どんなにしても徹底的になくすることはできないわけですね。時間もそうです。千年も前の木造建築もあるぐらいです。時間が経っても壊れないということですけど、火燃やすとですね、要はあっという間に全部燃えてしまって、ほんのわずかな灰だけになる。徹底的にこれはなくなってしまう、滅ぼしてしまうという、そういうことで徹底した裁きの象徴としてもよく使われるわけですね。だから清めということ、それから裁きというですね、そういうことで火というのは使われるわけです。ですから聖書においても天来の火というのはですね、そういう象徴的なものだとしてはっきり受け取ったら、これは現在の私たちいつも起こっていることなわけです。そもそもキリスト教のこの福音が私たちまで2000年を経て、この日本まで遥かな遠いですね、アジアの一番端っこ、東側はものすごい広大な海越えて伝わってきたのは、出発点は何かと、これは天来の風と火ですね、使徒言行録の2章にあるようにですね、炎のような下のようなもの、炎の下のようなものが一人一人にとどまったと、すごい風が吹いてと書いてありますね。火のような力、いわばこの、情熱っていうものがですね、神様のとこから来たわけです。それがずっと次々と受け継がれた。たとえ殺されても迫害をされても300年ですね、300年にわたるような長い迫害を受けてもですね、日本の場合も、豊臣秀吉の迫害、1587年からですね、300年近くもの間、こういう迫害の時代が続いたわけです。それでもですね、消えることはなかったのは、一方でそういうふうにですね、すごい神様からの火のようなこの情熱って力、火ですね、それがずっととどまったというわけです。今日まで要は燃えてきたというわけですね。今もそういう霊の目が見える人は今も世界のあちこちで燃えてるというわけですね。そういうことで、この火ということを思ったらそういうことなんですね。火で焼かれると、実際にこの木材を燃やすボンボン燃えて、こんなことじゃない、徹底して滅びちゃってしまうという、そういうことの象徴と一番はっきりと目に見える形でわかるわけですね。で、ここでもですね、そのことがどのようなことで言われているかというと、その王がですね、アハズヤという王が、病気になった時、本当の神でない、神でも何でもないもののところに行って、これを癒してもらおう、尋ねようと。本当の神がおるのにですよ。そういうふうに、神でも何でもないところに行こうと。そのような神を信じない心、神でもないものを信じて寄りかかろうとする心は、当然ですね、滅ぼされてしまうということなんです。特にこの場合は、神の民の指導者であったから、その責任が特に大きいで、非常にはっきりと書かれてあるわけですが、さっきのイエス様が言ったことを引用したように、イエス様に現代の私たち、結びついていなかったら、その枝は切り取られて焼かれると書いてありますね、あのブドウの木の例え。イエス様はブドウの木と、その枝につながっていれば豊かに実を結ぶ、そこまでほとんど引用するだけですけれども、あの後にはそういうふうにつながっていなければ切り取られて枯れる、それ焼かれると。イエス様につながっていない、そんなものいらないと、 自分だけでは金や権力やら自分の能力やらあるいは伝統だ、そんなんだけで十分だと思ってたら、だんだんと確実にほら枯れていくわけです。実際この聖書でいう神様は永遠の神様だから命の神様ですね。そんな神様いらんおらんって言うんだったらもう死んだら終わりです。死から救い出す力を持ってない人間が考えた作り事の神様みたいなものはもともといないわけです。だからそんなものだけにすがったってそれは消えていくわけです。だからここに書いてあることはですね、そういうふうに受け取るというと本当に今もそうなんです。本当の神様いない、永遠の命や真実や愛の神様は永遠の真実はないと思ったらみんな消えていくわけですよ。死んだら終わりです。さらには地球も太陽すらもですね、50億年と何十億年の彼方には消えていく、みんな消えていくわけです。こんな太陽とか地球のあれとか関係のないような霊的な存在を信じない限りはみんな消えるんです。科学も技術も悪意も好意も。私はそれを大学の3年から4年の時に本当にそういうことを考え出してですね、何のために学問をするのかと、自然科学って一体何なのかと、人類は自然科学によって一層滅びのスピードを早めるだけではないのかという、そういうことを真剣に考え出したら誰も答え持っていないとか分かったんですね。湯川秀樹って言えばですね、私の年頃の人は全て知ってたぐらい、子供でもみんな知ってたぐらい、日本で第一にあのノーベル物理学賞をですね、24歳そこらでもらったということで、その湯川さんがそのようにも言ってるということで、非常に私もまあそういうものを深く考える影響も受けたわけですね。けどこの物の世界と全く別なんですね、霊は。今の神様、イエス様もそうです。神様は体ないんです、手で触れるような。イエス様も、聖霊も。それは突然私にも働きかけて、ただ突然変えられたわけです。その本当の存在ってのは目に見えない。本当に美しくさせている力は目には見えないんですね。以前にも触れたけど、あの星の王子様で、私がまああれはるか昔に読んだ時に、と思った、これはおかしいと思ったことあります。その役、内藤アローという有名な人が役したんですけど、本当美しいもの、本当美しいものは目に見えないと書いてある。そんなことないじゃなくて、いくらでも美しいもの、花でも夕焼けでもですね、人間、まあ人間あんまりほらないけど、人間の美しさはすぐに滅びるわけですね。あの大空や星空、いくらでも美しい音楽がある。美しい目に見えるたくさんのに美しいものは目に見えないなんて書いてある、これおかしいなと思った。ずっと後になってこのフランス語の原点や英語訳だからみんなきちんと外国訳できちんと訳してる。美しくさせているものは目には見えないという意味なんです、元は。それをですね、あの有名なフランス文学者だった人が美しいものは目に見えないって訳したものだから、と思ったんです。そのように非常に重要なところでですね、翻訳っていうものを訳した人がそういう世界にあんまり関心がなかった場合には間違って訳してしまう。それはずっと受け継がれる。そんなことはよかったことです。本当に美しいものを美しくさせているものは見る見えない。それはすでにプラトン。プラトンの時代、数百年、イエス様数百年前から言われていることです。それをイデアと言ってたんですね。善そのものを、美そのものも、そのものっていうのは目に見えない。その美しいものを、美そのものをこんなに与えて、そしてそれぞれ美しいものが見えるようになっている。だからキリスト教ははるか昔からそうですね。神様は全てのことを作られたお方で、全てを持っている全能者だから、それを美しくさせている力なんです。神様、美しくさせているその美そのものは目に見えない。ということなんです。まあそういうふうに、目に見えない真実や愛も目には見えない。だからどんなに目に見えるもの破壊される関係なく存在しているわけです。そういうことで、そのことを信じなかったら最終的にみんな消えていくということです。ですね。だから神様イエス様を信じなくても平気だと。これは死んだら、まあ、消えていく。神様いないと思いますね。真実の永遠の命なんかいないと同じなんだから。 まあ、そういうことですから、本当の神様を永遠の命である神様を信じて結びついたら、そのイエス様や神様の力、その姿をいただけるわけです、本質を。だからここに書いてあることも本当にそういうことになるんですね。神が、この生きて働く神なんかいないといえば、それは滅んでしまうということ。はい、まあ、そういうことがまあ一つです。それからもう一つは、この裁きということも必ずあるということです。今言ったことは一つもそうなんですけど、天からの日、そしてこの裁きという側面は初めからずっと言われていることですね。出エジプトの時でもそうです。エジプトっていうのは、この旧約聖書ではですね、闇の力の象徴として使われているわけですが、エジプトが迫ってきて、実際に神の民を、男の赤ちゃんが生まれた全部川に投げ捨てて滅ぼしてしまえと、その神の民を全部滅ぼしてしまおうという力を持ってた。で、だんだんとそれが追い詰められて、本当に滅びようとする、徹底的に苦しい働きもさせられたと。そこに神がモーセを使わして、そうしてその苦しい中を救い出されたわけですよね。そしてあくまでですね、神の民を追いかけていって滅ぼそうとした力は、海が分かれてそこに入り込んでしまって沈んでしまった、滅びてしまったとあります。そういうふうに、出エジプトっていうことのテーマそのものは、真実な神の愛やそういう正義やいうものを、それを徹底して滅ぼそうとする力は必ず滅びるんだと。どんなに一時的には栄えようとも、必ず時が来たら神の手によって滅ぼされていくと、消えていくということなんですね。そういうことの象徴としてここで言ってる。天からの日、神からの裁きの力が及んで滅ぼされてしまうんだと。そもそもそういうことがなかったらですね、本当の幸いじゃないということですね。いつまでたっても悪の力が滅びないで、偽ったり真実の踏みつけを滅ぼそうという力がいつまでもずっとあるんだったら、人間の心にも入り込む、人間同士の中にも入り込む、今の正義者なんか官僚の一部の人たち本当に入り込んでるのが起こる、大きな嘘を平気でつくというふうなことですね。ですから、どこにでも入り込んで、それが永遠に続くんだったら、本当の清い幸はないということになるわけです。だから、このことですね、いつかはですね、いつかは天、神からの、いわば、裁きの力、悪を清め、あるいは裁く力が降りてくる。これが黙示録のテーマにもなっているわけです。さまざまなことが起こりする。けれども、最終的には全て悪の力が滅ぼされてしまうんだと。で、それもやはり黙示録もこういうふうに、神からの火で焼かれるという、非常にある意味で分かりやすいような表現でしてあるだけのことですね。それで、このことですね、天からの火はこういう情熱の燃え広がるということ、私たちの信仰が他者に伝わるためには、その人自身が燃えていなければ伝わらない。これも確かにそういうことですね。そのようなちょっとした一言が、そもともさんと30年も一緒にやってたものだから、すぐそばで、まあ、最初はあの向こうのそこの路地入ったすぐ近くのあの部屋で、応接の部屋で、本当にわずかな人たちでやってたんですね。伝道、伝わるということは火が燃え移るようなもんだと。だから自分燃えてなきゃ伝わらないなんです。誰に言うともなし、さらりと言ったこと、いまだに覚えてる。あ、そうだなと思ったからですね。一生懸命覚えてもらえたと思ったことは伝わらなくても、さらりと言ったことは案外伝わる。そういうもんですね。どうでもいいこと、不思議と人間というのはですね、いろんな書物、いろんな人との出会いということも意味があるわけで、いろんな人との出会いによってふとしたことが心に残るということがあるんですね。 それからまあこれは別ですけど、その友さんから一度はっきり、そんなダメだってはっきり言われたことがある。他は何でもですね、新しいこと言ってもそれはダメだっていきなり言われたこと一度もないのに、それは第2回目の思考集会って言っても事実は初めてなんですね、思考集会としては。それまで高知に、何十周年記念だか集まろうということで永遠続くということになかった。それをこれ続けようとはなったその日の皆さんでした。あそこはですね、作る場所もないし、夏だから夏にしてたんですね。でお昼のお弁当どうするかということで、お弁当が持ってきても前の日にどうも作るだけだから、持ってきて置いといたって農業冷蔵庫もないぞと。これが悪くなったらですね、これは困ると、こんな話が出て、少数の人と話して、で私が1回ぐらい昼ご飯とってもいいじゃないですか、断食するぐらいだったらいきなりそんなダメだって言われた。俺今だろうと。どうしてかっていうと、家を作る大工さんだったら朝早いわけだからですね、昼ご飯を抜いてですね仕事することありえないわけです、長い何十年の。なんかその時はさすがに即座に言われたから未だに覚えてるですね。こんな何でも言うようなことですけど、あ、それで大工さんと学校の先生と違う当たり前だと思ったんですよね。まあそういうちょっとしたことが残ったりしてですね、そういうことで、家を作る大工さんの生活とは違うなと、そんなことがふと思ったりしたことがあるわけですね。まあいろんなこともふと残る。それがずっと良いこともあればですね、困ったこともありますけれども、それはちょっと別の余談ということですけど、この聖書にはそういう形でですね、火ともう一つは風ということですね。使徒言行録のあの最初のところではすごい風の音がして、そして火のような舌がとどまったと。天からの火、天からの風ということで、そのことは、このエゼキエル、エゼキエル書の37章、これはエゼキエルといえばここが出されるぐらいよく知られていることです。エゼキエルの37章で1357ページ、135737章の5節から1357ページ、エゼキエル書37章の5節から、枯れた骨、死んでしまったと同じ状態、もう命がないということですね。徹底しても命がない、もうどう見ても生き返らないと。これはユダ民族を象徴しているわけですね。そこにですね、お前たちの中に霊、これはルーハで、これ風とも訳される言葉なんです。風と訳しているのもあるわけですね。ですね、日本語の霊と書いてまるで違うようなけれども、ヘブライ語もギリシャ語もラテン語もみんな風が霊、同じ言葉なんですね。風を吹き込んだら生き返るんだと。風を吹き込む、霊を吹き込むと。そうしたら死んだ動かないものが動き出したと。七節でですね、こんなはっきり見たわけですね、ありありと。そしたら不思議な音を立てて、この枯れて動かない骨が近づいて、さらに肉が生えて、このユダヤ民族は不思議な神の力で蘇っていくという、ありさまをこんな風にありありと見た。非常にこうリアルですね。そしてさらにですね、もう一度、9節、霊よ、風よ。これはもうどう見ても吹ききたれですので、これは風なんですけど、この訳では霊としてますが、これは大概の訳みんな風よ。神からの風を吹きつけようと。そうしたら生き返ると、この一言ですね。神様からの天からの風が吹いてきたら私たちは生き返るというわけです。それがなかったら どんなに学問があってもパウロがそうであったようです。学問を積んで積んでしてもたくさんものを知ってもですね、天来の風を受けなかったら生き返らないと。単に知識をどんなクリアしても創世記であったように、この木を食べたら死ぬ、さまざまなことを知る木だったんですからですね。道徳的な善悪だけでなくて、さまざまなことを単に知るというだけでは死んでしまうと言われたところです。火事を受けて、あるいは天来の火を受けなければこのように生き返らない、これはも非常にはっきり、私自身ももう死んだような、死ぬところだったもんだから分かるわけです、はっきり。ここに書いてあるこのまま言うんじゃなくて、実際のこととしてですね、本当に神様からの風が吹いてきて、ここにおられる方々も大概皆さん大なり小なりですね、程度はあってもみんなある種の天からの火を受けて、ある種の燃えてるもの、風を受けて、その回で心の汚れたもの、ある程度どっか吹き飛ばされた、あるいは十字架から吹きつけてくる命があるという感じですね。まあ、そういうふうに短い一言が本当に私たちが受け取ったら、他はもういらないんですよね。天来の風、天来の火を受けたら私たちは生き返るんだと、まあ、そういったことを覚えていきたいと思うわけです。それを意図的に拒んで拒んでしたら、ほら死んでいくわけですね。今日のところ全体といったらそういうことをですね、まあ、この裁きという側面を強調していってるということになります。はい、以上です。